グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメルヘン集から選んだお話をお届けします。今回は小人にちなんだお話3つをお届けします。では早速、グリム童話の部屋に入っていきましょう。小人のヴィヒテルマン。その1、靴屋の仕事を手伝う。昔ある靴屋がせっせと働いているのにだんだん貧しくなり、とうとう一足分の靴の革しか手元に残らなくなりました。ある晩のこと、靴屋は明日の朝縫い上げるつもりで革を型に切っておきました。そして良い心の持ち主だったので、すべてを神様にお任せして安心してベッドに入り眠りました。朝になってお祈りを済ませ、さて仕事を始めようとすると、靴が一足すっかり出来上がって仕事台の上に置いてあるではありませんか。手に取ってよく見ると、靴屋はすっかり感心して物も言えないほどでした。その靴は実にきれいに仕上げられていて、一つの縫い目も間違っていません。名人芸というのはこのことです。その日のうちに買い手が現れ、この靴がとても気に入って、いつもよりたくさんお金を支払ってくれました。靴屋はそのお金で二足分の革を買うことができました。夜になるとまたその革を型に切って、明日の朝は元気に仕事をしようと思っていました。ところが仕事をするには及びませんでした。というのは、朝起きてみると靴はもうすっかり出来上がっていたのです。そしてお客もちゃんと現れて、お金をたっぷり支払ってくれたので、今度は4足分の革を買うことができました。夜になるとその革をまた型に切っておきました。すると朝にはまた出来上がっています。それからはいつも同じことが起きました。夜の間に革を切っておくと、朝には靴が出来上がっているのです。おかげで靴屋は間もなく正しい稼ぎでとてもお金持ちになりました。さて、クリスマスも間近なある晩のこと、靴屋はいつものように革を型に切ってからお休みを言う前に、おかみさんに向かって言いました。
どうだろうな、一体誰がこんなに仕事を手伝ってくれるのか見るために、今夜は起きていようじゃないか。
おかみさんも賛成しました。そして明かりをつけました。それから二人は部屋の隅にかけてある着物の陰に隠れて、じっと様子を見ていました。真夜中になると、可愛らしい 裸の小人が二人やってきて、靴屋の仕事台の前に腰を下ろし、肩に切られた革を手に取って、小さな指で素早く針を刺したり、縫ったり、叩いたりし始めました。靴屋はあっけに取られて、目をそらすこともできません。小人たちは少しも仕事の手を休めずに働き続け、とうとう全部片付けて出来上がった靴を仕事台の上に置きました。それから小人たちはあっという間に部屋から出て行ってしまいました。夜が明けるまでにはまだだいぶ時間がありました。次の朝、おかみさんが言いました。
あの小人たちが私たちをお金持ちにしてくれたんだわ。ぜひともお礼をしなくちゃ。あの人たち何にも着ないで駆けずり回って寒そうだわ。気の毒だからこうしたらどうかしら。私がシャツと上着とチョッキとズボンを縫ってあげるわ。それにそれぞれに靴下も編んであげる。あなたは一足ずつ靴を作ってあげたらいいじゃない。
靴屋は賛成しました。夜になって全部用意ができると、いつもの型に切った革の代わりに上着や靴などを仕事台の上に置いて隠れていました。これを見て小人たちがどうするのか見たいと思ったのです。真夜中になると、またあの二人の小人がかけてやってきました。そして仕事を始めようとしたのですが、着物が置いてあるのを見るととても喜んだ様子です。それからものすごい速さでその着物を着たかと思うと、飛び上がったり跳ね回ったり踊ったりしました。そしてしまいに踊りながら戸口から出て行って、それ以来二度と姿を現しませんでした。けれども靴屋は一生幸せに暮らしました。その2、お手伝いさんに名付け親になってもらう。とても働き者で綺麗好きな貧しいお手伝いさんがありました。そして毎日玄関の前のゴミを大きな山になるほど綺麗に掃き集めました。ある朝のこと、そのゴミの山の上に手紙が一つ載っていました。お手伝いさんはそれを読むことができなかったので、ご主人のところへ持っていきました。するとそれは小人のビヒテルマンからお手伝いさんに宛てた招待状で、生まれた子供の洗礼に立ち会ってほしいということでした。お手伝いさんは考え込んでしまいましたが、こういうことは断るもんじゃないと散々言われて、ついに行くことにしました。すると小人のビヒテルマンが3人現れて、お手伝いさんを山の洞穴の中へ連れて行きました。そこにあるものは何でもとても小さいのですが、口に言えないほど繊細で見事でした。子供を産んだお母さんは真珠を散りばめた黒い黒炭の木でできたベッドに横たわっていました。掛け布団は金づくめで、ゆりかごは象牙でできていて、産湯のたらいは 金でできています。お手伝いさんはそこで名付け親の役目を果たして帰ろうとしました。けれども小人のビヒテルマンたちは、どうか3日間だけはここにいてくれと言いました。お手伝いさんは3日間とても楽しく過ごし、みんなから親切にしてもらいました。3日経つとお手伝いさんは家へ帰ろうと思いました。小人たちはお手伝いさんのポケットに金貨をたっぷり入れてくれて、山の中から連れ出してくれました。家へ帰ってみると3日ではなくて、実は1年間留守にしたのでした。その3、子供を取り替える。小人のビヒテルマンはゆりかごの中に寝ている子供を奪って、その代わりにでっかい頭をして目の座った取り替えっ子をゆりかごの中に寝かしておきました。取り替えっ子は飲むことと食べることしかしませんでした。お母さんは困り果てて隣のおばさんのところへ行って相談しました。すると隣のおばさんは取り替えっ子を台所へ連れて行って、かまどの上に置いて火を起こし、卵の殻2つに水を入れて沸かすと取り替えっ子が笑い出すだろう、取り替えっ子は笑うとそれでおしまいになるのだと教えてくれました。お母さんは言われた通りにしました。卵の殻に水を入れて火にかけると、デカ頭が言います。
わしはベスターモリほど年取っているんだが、卵の殻でお湯を沸かすのは見たことがない。
そう言って笑い始めました。取り替えっ子が笑うと、突然本当の子供を連れて小人のビヒテルマンたちがたくさんやってきました。そしてそれをかまどの上に置いて、仲間の取り替えっ子を連れて行きました。小人のビヒテルマンが登場するお話3つをお届けしました。どれも短いお話でしたけれど、不思議なストーリーでしたね。感謝の気持ちを忘れずにいたいなと思うようなお話であったり、なんだか浦島太郎のお話のようであったり、最後はなんだか少しではありませんね、かなり怖いお話だったかなと思います。小人が登場する昔話というのはいくつかあるかと思いますけれど、一体どんな存在と捉えたらいいんでしょうね。さあ、今回は小沢敏夫役、寛役グリム童話、子供と家庭のメリ編集から、小人のビヒテルマンお届けしました。次はどんなお話でしょうか。どうぞお楽しみに。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一 人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは、夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。